暑いね。
まあさっきね、さっきも聞きましたけどね。
すいません、今回は2本連続撮りになりました。先ほどですね、Perfume の話をし始めたら止まらなくなって、結局1時間ぐらい喋っちゃったんで、それはそれで1本としましてですね、また、まあ、本当は今日は木戸さんを呼んで、まあ、2014年上半期のお話でもしようかななんていうことだったので、そちらのお話をね、しようと思います。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの、
はい、与田で
そし
す。
てお相手はいつもの、
はい、木戸です。
そういうわけで、2014年上半期なわけですけれども、まあ冷静に考えるとですね、馬乗りラジオ的に考えるとですね、まあ1月から3月までは、桜学院の卒業に向けての話でしょ。で、まあ、そのあたりで、まあ、ベビーメタルの話もしてるでしょ。武藤あやみの話もしてるでしょ。で、ドーンと、こう、イギリス行ってきちゃったよ、みたいなさ。だいたい、馬乗り養生的に言うと、そんな感じでですね、冷静に考えると、桜学院とベビーメタルと武藤あやみの話ぐらいしかしてないんじゃないかなと思って。
全部アミューズみたいな
どんだけ俺たちはアミューズに支配されとるんだっていうね、本当に。
アミューズに絞り取られてる人たちが喋ってるみたい
ね、本当に。アミューズにこうね、もう日々上納する日々ですよ。
いや、本当いい顧客ですよ、本当にね。
いや、本当そうですよ。
ね。
で、しかもこうやってただで喋ってね、別にこれが宣伝も効果になるとは思いませんけどもね、SNS 的には。
いや、これがきっかけですげえ、ちょっとでもこう、ね、掛け時計が売れたらね。
ね。
そんなのあったんだって思う人がいてね。
ね。買わな
3
きゃ
万5
って
千円をす
ね。
ぐに出すような。ね。
符号がね、符号が来たら。
馬乗りラジオ多分聞いてる人だって年齢層高めだからね、どっちかっていう
ああ、
と、ね。
確かに。
出す時
3
には
万5
出す
千円ぐらい出
人
し
たち
ます
は
ね。
ね、だからね。うちらいい顧客持ってるよ。まあ、そんなんなんでございますけれども
まあ、上半期、まあ、イベント的、まあ、特にライブ関係で言うと、まあ、俺が、まあ、そういうアミューズ方面しか行ってないっていうのは確かにね、ありましたからね。
まあ、その中でもね、その女子流行ってね、
ありましたね。
女子流がまあ復活したというのか、まあ、そういう明るい話題もあったりとかですね、まあ、いろいろちょこちょことそういうのが挟まっておりますけれどもですね。
CD とかで言うと、俺、特にアイドル方面で言うと、ほんとまだそんなに買ってないみたいなのがあって、1月で買ったのが、もう最初に買ったのが、スターダのなんか、変な、ラスト大全集とかいう ベストアルバムみたいなの買ったのが 最初ですけれど、川上桃子の音源がいっぱい入ってるっていうので買いましたけ
なる
れ
ほ
ども。
ど。なるほどね。
それが最初かな。
いや、でも本当に CD 買わなくなったというのか。特になんか今年の上半期、まあ、個人的に忙しかったとかいうのもいろいろあるんですけれども、なんかね、あんま CD はほとんど買ってないですね。
俺もそんなに、そうっすね。まだ今年はそれほどかな。
まあ多分ね、与田さんを見てると本当にCD の時代というのはね、やっぱりイベントとかライブの時代なんだなっていうね。
ああ、まあまあね、確かにライブでの方が金ね、使ってますからね。
ね。木戸さん的にはいかがでしょうか？
僕もあんまり、まあ、買ってはないですね。今、フォルダつらつら見てますけど、買ってないなっていう印象ですね。
なんかライブやイベント的には最近はどの辺を起動
いや、僕もちょっと忙しくて、本当に行ってないし、忘れてたっていうのもあったし。
久々にこの間もド忘れゲーしたよね。
やりましたね。
びっくりした。星野みちる忘れてるわ、と思って。
星野みちる
僕、整理番号十何番だったんですよ。
うわ。
めちゃめちゃいい両番号。すげえな。また伝統芸かましてるわ、と思って。ずるいなって。
もうね、ちょっとやめたいですね、本当に。
これこそが在
宅
の神
在宅
だ
から
ね。
そうそうそうそう。
半券すら手元に置きたいっていう、
そう
心の表れです、
ね。在宅芸のなんか極みです
よね。極みですよね。
これぞ在宅っていうね。
買っていかないっていうんだからすごいよね。
在宅名乗りたかったら俺を超えていけない
。買っていかないんだぞっていう、
ね。そう。
なんかもう違う域に入ってきてますよね。
いや、もったいない。あのライブは本当良かったのにな、もったいないな。
まあ、そういうちょこちょこした中でですね。まあまあ、普段喋ってるから、あれなん、まあ、Perfumeとか、Perfumじゃねえや、そこ、ベビーメタルとか、さくらとか、まあまあ、置いといて、
うん、
まあまあ、星野道るも今ね、この間、まあお話ししましたけれども。うん、まあまあ、それ以外でこう、なんか、今年、上半期、これ良かったなみたいなのがあれば、
なんじゃろな、なんじゃろな、まあ、エスペシャルが良かったりのもまあ言ってましたしね、
うん、
あとだ、あとはなんじゃろな、まあ、俺も今ホルダーをつらつら見てんすけど、あ、まあシャチホコのいい暮らしは面白かったかな。
ああ、あれはまあ面白かったですね。
あとはなんじゃろな、ナインのアルバムがちょっときつかったかないのありますね。
ああ、わかる、超わかる。
あれっていうのがちょっとこっちに触れた
かって、またこっちかっていうね。
もう勘弁してくださいよっていうのが、うん、まあでも時代はこう、こっちなのかなとか言うね。
あの、リとかですか？
あの、マジック、なんだっけな。
マジックプレイランド
です。そうっていうアルバムが出たんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。これがまあ、ね、よくある、まあ、EDM 方面にすごく触れた楽曲が多くてっていう。なんだろうな、まあ、EDM だったら別に EDM でいいんですけど、
うん、
EDM っぽい J-POP っていうのが、どうもね、完全にそういう EDM 仕様というか、もう言ってるんだったらいいんだけれども、やっぱ J-POP 歌謡曲なわけにしないとダメじゃないですか、やっぱり。
はいはいはい、
そのバランスがね、どうにもちょっとなんか面白くないなとかいうね。
なんだっけ、なんかのその曲でさ、すごいブイブイ言わしてるのにさ、突然歌うとさ、ものすごい整然とされた J-POP になる曲があって、
そういうのはあるじゃないですか、
ね、
うん、サビに来るとなんか急にっていう、
急になんかバーンとなんか一旦曲が切れてさ、
うん、イントロとかすんごいなんか激しくてなんかおっと思うんだけれども、
うん、
サビに来るとあれってみたいな、そうそう
サビになるとみんなで合唱してるって感じのね、
うんうん、その辺があるのもあるし、まだ単純にその音色的にちょっと、ああ、うん、面白くねえなっていうのが、ナインのアルバムの印象でしたね。
難しいんだろうな、
うん、
しかしでも、まあ、
なんだろう、あとはなんだろうな、
木戸さん何かあります？
僕はあの、ヨダさんの8トラックスで知った、あの、デンジマシマシにの CD に入ってる、
はいはいはい、
曲は良かったですね。なんだっけ。あ、チェイスドリームっていう曲が、山下真美っていう声優さんなのか、そのアシスタントやってる方が歌ってるやつはめちゃくちゃ聴いてましたね。あれはもう、多分今年1位の曲だと思う。
早いな。
いやー、あれは最高でしたね。
うん。
なるほど。
あとは何ですかね。アイドルで言えば、2月ぐらいに出た、シトロンっていうグループの、真冬のサンライトっていう曲は、まあ、ちょこちょこ聴いてましたね。
へぇ、シトロン初めて聴いた。へぇ。
神戸かな。
ああ、 神戸ね、なんか言ってたね。
はい。
はいはいはいはい。
でね、メンバーが全然可愛くないんですよね、これ。いや本当にちょっとね、YouTube のね、チャンネルを見ていただきたいんですけど、ライブ動画が上がってるんですけど、マジで可愛くないんですよ。いやけどね、曲がね、本当にこの、真冬なのに、真冬の頃に出さないっていうね。けど、まあこれは本当に、まあちょっと、なんでしょう、キックが刀、過剰なところはあるんですけど、
うん、
アイドルの J-POP としてはすごくよく、よくというか、まあ、過剰なところを差し引けば、かなりよく作られてるようなものを、でしたね。
ああ、確かに今メンバー写真見たけど、うわ、やばい。パンチが効いてる。おぉ、すげえな。すげえすげえ。おー。
加古川ご当地アイドル。加古川。
いやー、八谷由香さんがすげえパンチ効いてるな。おー、へー。後で聞いてみよう。へ
ー。第2回メンバーオークション募集とかまだ増えるんだ、これ。
すごいな。特技、太鼓の達人。
あ、もう、カルレッスンとかしてますよ。すごいな。へぇ。さあ、びっくりしたところから相変わらず入ってきたな。うん、まあね、そんな、まあ2014年の、まあダウトピックって言えばさ、まあなんか、でもさ、与田さんがね、すごい年始に言ってたさ、今年はすごくその、動くというか、
うんうん、
要するに、その、まあ、終わる人たちもいるだろうみたいな。
はいはいはいはい。
そのアイドルグループというのがね、
うんうんうん、
っていうようなさ、ところでさ、この間ベリーズ工房がついにさ、その活動休止を発表したじゃないですか。
まあ、まさかあそこが休業するとはもう思いもよらなかったですけどね。
ね。
ま
あそれじゃなくとも、まあ、あそこの、三菱地所の子たちとかさ。
まああそこはね。
地所の子。
あそこはもうすごい、もうそれは誰しもが思ってたと思いますけどね。
納得感しかなかった
ですけど。だろうねっていうね。
なんでやってんのっていう話だった、ね。まあでもそういう意味でなんかこうちょっと本当上半期チラチラ来てるなっていうのはありますよね。
まあまあ確かにね、
うん、
うん。
っていう中でまあ新しい動き、うん、どうなんだろうな。
まあ辞めるでショックだったのは、まあ、ついこの間ですけど、カラットのゆいちゃんが辞めるっていうのってすごいショックでしたね。
あの、CD もらいましたっていうのをブログでいつも出してる女の子ですね。
そうそうそう。お宝いっぱい CD もらってやめるんだと思って。もう。在籍期間が8ヶ月ですからね。
もうね、そんな感じなのよ、うん、今や。
ね
え。アイドルは腰掛けですよ。
まあ、いや、まあなんでしょう、その、まあ学業優先っていうね、まあ上等区でやめはりますけれど。まあ、それ言われると何も言えねえって感じですからね。
まあね。
うん、
でも、なんていうの？その、まあ、ここだん最近で報道になりましたけれども、付きまといだとか、家を特定とかさ。
うんうんうん、まあ、最近本当にその、すぐバレますからね。
うん。
うん、
まあ、そういうのに対してオフィシャルがこう、コメントしたりとかさ。
うんうん。特にスタダ関係はやっぱり、ね、ももクロとか、まあ、この間その社長がやなんやとか、うん、どうしてもあの辺の大手は、そういうファンが、まあファンもすごい増えてますから、そういうやからもどうしてもっていう感じでしょうけどね。
うん。社長なんかあったんですか？付きまといみたいな。
うん、なんかあったみたい。
ああ、ももクロと全く一緒ですね。
そうそうそう、学校行き帰りに付きまとどうこうとかね。
で、まあこの間のその TIF での、まあ、TIF の話をしようかね。与田さんがすごい怒ってた。
怒ってた
っていうか、なんかそのファンのそのね、うん、あの、まあ、おたげっていうのよくわかんないけど、ちょっと行き過ぎてるんじゃないかみたいなのとかさ。
ああ、あの、サイリウム投げてたやつですか、
ね、ああ、あれね。あれすごかったな、なんか。なんだろ、あれ、もう、意味がわかんないですよね、あれ。おたげの域を超えた、あの、なんだろう。ただの迷惑行為ですからね。
そう。
サイリウムなのか、なんだろう、あれは普通にあの、キンブレなのかな、多分。わーって上に投げて、めっちゃくちゃ高く投げるんですよ。
うん。
それだけですよ。そんなもん降ってきたら頭に当たったら死ぬじゃないですか。刺さったら。
で、まだ真上に投げるんならわかるんですけど、
うん、
あの、完全にステージに向かって投げてるやつ。
そうそう、もう最後の方なんかもう、あれ普通にパスポがやってたんですけど、その時。
はいはいはい。
もう最後ステージ終わったらもうパスポにわーって投げてて、おいおいおい、もうその距離でその速さでぶん投げて、お前どうすんだよみたいな。最後にそのツイッターでパスポのメンバーがなんか文句言ってましたけどね、そんなんするな、みたいな。
はいはいはい。
いや、あれはちょっとびっくりしましたね。なんかああいう行為があるんだと思って。だからパスポのファンの中ではそういうことがギシギとしてあるのかなとか思ったんですけど、
うん、
いやいや、ちょっとさすがにあれは怖えなと思いましたね、うん、
あとまあリフトとか、なんか、
まあ、リフトはね、なんかちょいちょいありますけれど、
まあリフトはもうずっとなんかありますよね、
あれに関しては。だからなんだろう、運営サイドとファンの間で、まあ、なんとなく、それが許容されてるような空間でやるんだったら全然ね。
うん、
それで、まあ、成立してるおたげの一つだと思うんですけど、まあ、女子流の時に、そういうやからがわーって何人か出てきて、肩車されたようなやつとかが。
うん。
うん、女子流のライブでもこんなんやるやついるんだと思って見てたら、まあ、その曲が終わった後に、その山部美優が、普通に注意してたんで、
うん、
そういうようななんかことは、あの、ここでやめてくださいねって普通に怒られてた。で、ファン周りがみんなわーって拍手したっていうのがね、すげえ面白かったんですけどね。だからね、アイドルがそういうふうに、あの、ピシャリとこう注意したのは多分山部が初だみたいな言われてましたけどね。
まあ、それの動きがあるのかどうかは知らないけれども、うん、ロックインジャパンでもう明言されたらしいですね、
おたげ禁止って。ああ、なんかね、
出てましたね。
で、うん、過度なおたげは禁止みたいな、うん、なんか、ファン、そういう応援行為みたいな。うん、
あと、サイリウムもですね。
まあ、サイリウム関係は演出の情報っていうこと
で最近、ね、うんうんね、
注意されること多いですけど、
うん、
過度な何応援がダメってのは、要はおたげダメってことじゃないですか。
うんうんうん、
へーと思って、うん、じゃあアイドルなんで呼んだんだろうとかっていうの
が
ね、
いや、本当ね、
どこに行き着きますけれどもね、うん、
まあだからそこら辺のそのコントロールできない感がそろそろ怖いなというふうに、こう、うん、なんか世の中的に見られている部分もあるのかなとも思いつつ、でもそれは現場的にはまあいつも通りなのかなというような、どんな感じなんですかね、
なんかね、
はい、
誰だっけ、まあ、ツイートをその見てたら、その、後ろの方が何かで宴やってるところすらも、そのスタッフが遠目に入ったかなんかでしょ、うんうんうん、だ そこまでもすごい厳しくされるってことは、だから、よっぽどなんかもう、運営サイドとしてそれはもう認められんみたいな。なんだろう、でも、だったら本当アイドルなんで呼ぶんだろうっていうのが、ね、
いや、ロックじゃないってことですよ。
まあその後ろでどうこうっていうのはちょっとよくわかんないんだけどね。ただ単純にさ、そのまあいわゆるなんていうの、ベビーメタルでもさ、サークルも知るか、あとクラウドサーフとか、クラウドサーフとかちょっとやっぱ危ないところもあるんでっていう、まあその辺のそのまあなんていうの、コントロールというのかさ、というところもあるとは思うんですけれどもね、うん、
まあ、その角っていう部分がすごいふわっとしてて、
うん、
何がダメって明確にされてないから、どう受け止めたらいいのかっていうのもよくね、ファンの方も難しい感じしますけどね、うん、何をもって過度とするのかっていうね。
うん。
うん、
だからその辺だよね、だから 怪我するからダメとかっていうことなのか、なんかこう、うんうんうん、その空気を乱すからダメという意味なのかっていう、
ね、
う
ん
う
ん、どっちなんだろうっていうね、うん、
だ空気を乱すっていう意味でやるんだったらまあなあ、だけどロッキー呼んだからな見えないものが見える世界だからね、
うん、
っていう部分での批判がまあかなり強いんです。
でもアイドル以外のそのライブのパフォーマンス、まあ普通のそのロックバンドの人でもなんかだ、そのクラウドサーフやなんやっていうのもあるわけじゃないですか。
はいはい、
あれは禁止されないんですかね。
ね、だからよくわかんないんですよ ね、その辺はね。ね、
うん、だ結局そのロッキングオンジャパンっていうものに来るようなメイン層の人たちが見て不愉快にならな、ならないものしか対応しないってことでしょ。じゃあそう書けばいいのにと思って
正直にね。
ねえ、本当にすげえな、何をもって過度とするのかね。
まあだけど そんなさ、なんか 妙なことになってて、まあだからみんなアイドルの動員を期待しつつもさ、
そうそうそう、
ね、なんていうの、綺麗な綺麗なファンだけ来いみたいな、綺麗なっていう、
綺麗な綺麗なジャイアンだけ来いみたいな、
そうそうそうそうそうそう。
けど地蔵はダメみたいな、
ね、地蔵はどっちからも嫌われるって、地蔵が一番なんか大変だよね。
過度な地蔵はお断りしません最初から最後まで最善に立ってるような誰が目当てなんだよみたいな
ね、なんか、ね、なんか変な感じにちょっと なってる感じはどうもあるなっていうのがあってね、うんう
ん、なんか指図の仕方がでもなんか下手だなって感じしますね、なんかね。
まあまああれにおいてはね、どっちかっていうとそのやり方の下手さが出ちゃったなっていう感じで、ただ問題提起的にはね、そういうちょっとその現場的に荒れてるんじゃないのってい いうところもありにけりなのかなっていうようなさ、まあだけどあれですかね、俺もじゃあまあまああれだな、ちょっとそういうあんまり最近は本当行ってないのであれですけれども、でもまあなんか本当に CD 買わなくなったねっていうのは本当にね、ご挨拶みたいになってきてますし、本当にあれだね、ライブの時代になったんですなっていう感じはしますね。
買ってないな、本当にアイドル買ってないな。
別にアイドルじゃなくてもいいですよ。
アイドル以外だったら、まあ、ちょいちょいやっぱり、
まあね、
ウェブからなんなり、まあ、バンドキャンプないね、まあ、定期的に買ったりっていうのはあるんでね。はいはいはい、ただ、まあ、アイドルは、そうだな、まだそんなにだな、今年は。
まあ、もう明らかに売り方がね、このさっき の Perfume のあれでもそうでしたけど、まあ、DVD を買うみたいなね、もうね、CD を、CD だって、CD を買うんじゃないんだよっていう感じ、もう本当に、なんか、その、なんていうの、生写真のおまけに CD がつくみたいなさ、
そうそう、この間の TIF でも、その、あの、堀内さんの、その HGS っていうユニットがね、あの、まあ、堀内さんが言ってましたけれども、その、生写真を買うと CD がついてきますっていうような言い方してたんで
。おもろいな
ぁ。もう逆なんだと思って。
僕もあれは衝撃でした。
CD がおまけって明言しちゃったみたいなね。
ね、
うん。
もうだから本当にあれですよ。そういう時代になったんですよね。
確かにあの、さくらのその物販行った時も、その、CD じゃなくて、写真がサンプルとしてあって、その写真をこれ、これ、これ、ちょうだいって言ったら、写真もらって、で、後から CD が来るんですよ。そんな感じで手渡された。でも確かに写真が主なんだな、みたいな感じでしたけどね。
すげえな、
でもマドリンさんのお子さんも多分もう CD の聴き方わかんないみたいな世代かもしれないですよ。
ああ、でしょうね。うん、もうね、うん。
将来的にはね。
将来的には
ね、
うんうん。何この銀色みたいな。
うん、なんでこんなにいっぱいあんのみたいなね。言われるでしょうね。
カラスよけカラスよけって言われ
る。なんでその昔ながらの知ってんだよ、みたいなね。逆に。
逆にね。吊るしてるの見たことあるわよ、みたいなね。
そうだな。
でもね、でもね、あれですよ。そういう意味で言えばね、あの、割と硬いですよ。その、お子様向けっていうのは。言うてもやっぱりみんなあれでしょ？あの、ああ、でも難しいな。最近はさ、そういう音の出るおもちゃっていっぱいあるのね。
はいはいはいはい、
で我々の世代で言えばさ、そういう、例えば童謡が100曲ぐらい入ってるやつって、やっぱりカセットテープだとかさ、レコードだとかさ、うん、まあ、CD だとかさ、
うん、
そういうのだったじゃない。最近のってチップで入るわけだから、
あー、まあね、
もうこの、なんていうの、この、は、あの、本型の、その、おもちゃの中に全部ボタンがあって、100曲、うん、100曲とは言わないんですけど、何十曲全部それあって、うん、押すと、キラキラ光るとかさ、全部歌が出てきたりするのよね。うんうんうん、そういう意味ではもう本当に、あれかんだよね、CD とか、これ昔はさ、そういう歌謡、お子様の童謡大全集みたいなの買ったものはさ、これで買えちゃうんだなと思ってね。
うん
うん、やっぱ歌を歌うっていうのはすごい今でも保育園とかでもやっぱりみんなよくやってるみたいなんで、
うん、
次から次へと歌を覚えて帰ってきてますけどね、
うん
うん、それをどうパッケージするかみたいなところっていうのはどんどんどんどん変わるね、うん、
あの明らかに本人が歌ってない、
はい、はい、
CD とかって今の世代は聞いたことないんですかね。
いやでも例えばそのなんだろう、太鼓の達人みたいな、ああいうとこにゲームに入ってるのって、まあ、本人じゃなかったりするじゃないですか、はい、本人に似せたような歌い方するみたいな。
確かに確かに、
うん、ああいうのはあるけど、昔の明らかにお前違うだろみたいな誰だよこのおっさんみたいなそういうアニメの大全集みたいなの
はあるよね。アニメ主題歌とかさ、特撮主題歌でね、
うん、
なんか
これテレビで聞いてない、こんなおっさんの声じゃないみたいな
絶対シモン・マサトじゃないぞこれはみたいな、これ水木一郎じゃないじゃないかみたいなね。
うん、確かにそういうショッキングな出会いっていう事故みたいなのはないですね。なんか権利的なものも含めてそういうのが出しにくい時代でしょうし、
そうだよね、
ね、すぐに怒られるみたいなのね、あるでしょうし
真似歌は分かっててやってるからね、あれはね。
そうそうそう、
そうだよね。
あれ、太鼓の達人とかああいうのはね。
うん。
うん、
なるほどね。
うん。
いや、ああいう体験って結構、なんか子供心に残ってるものなので、
そうそうそう。
うん、ああいう体験ってないんだなと思ったら、ちょっと、うん、ちょっとだけなんか、うん、かわいそうな感じはしますけど、ね、
こう大人社会からの裏切りをこう、ね、
そうそう
最初に幼少の頃に体験として
そうなんですよね、
うん、
愕然とする
昔でいうそのコスモスとかいうなんかガチャガチャのでかいのあったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
あれで見た目と全然違うのが出てくるみたいな
コスモス、
あれでその大人ってって思うのがね、そうそう
コスモスはさ、でかくてさ、赤くてさ、
そうそう、
なんかすんごいもんが入ってるようなさ、
そうそう、めちゃめちゃすげえもんが出てきそうみたいな、
ね。すごい期待感を抱かせるのよね。
うん、で結構お金使うじゃないですか、ね。
そうそうそう。
100
円とか200円とかじゃない、うん、でさ、もうすんごい期待してさ、ジェラーっと回したらさ、なんか、あの、ボロいプラモのさらにボロいやつみたいなの
カプセルに入ってて、そうそう、ディスプレイのね、日本と違うっていう。
全然違う。ちょ衝撃、あれはね、大人は。
本当に、だから今、ああいうおごらかさっていうか、ああいうのが本当に普通に怒られるっていう時代ですからね。本当に、ただのこう詐欺として訴えられるみたいな時代になっちゃってますからね。
難しいよね。
ねえ。そういうのはないな、確かにな。
みんななんかこう、なんか妖怪ウォッチのバッタモンみたいなの売ってないんですかね、今。
どうなんだろう。もう普通に怒られるんだろうな、あれ。昔だと、そのビックリマンでいうところの、そのロッチとかね。
そうそうです、
うん、
だからさ、あれってさ、妖怪ウォッチのあのメダルって、だからその妖怪ウォッチ、その時計型の端末にカシャンと入れると、その歌が出てきたりとかする。
あ、そういうことなんですか。
そういうことなんですか。
そういうことなんですよ、あれ。
俺全然、あれ、なんなのか全く分かってないですけど。
そうなんだ。
うん、あれとは、なんか、多分あれとは別に純粋にロールプレイングゲームとして育て上げるみたいなやつ、うん、あの、よくおもちゃ屋の。
ゲームが元なんですよね、あれって、ね。
そうそう。あの、で、
実際、ね、
うん。で、それはもうほら、ポケモン的に粛々とやってるっていう。はいはいはい、で、ものすごい今売れてて、話題にと問題になってる、あの、コインっていうのはそういうものなんですよ。うん
はー。
で、今。
じゃあ、バッタモンのウォッチじゃダメなの？
そうそうそう。バッタモンではあれが入らないんですよ。
うわー、そういうことないかな。
あれが、まあ、だからバッタモン対策でしょうな。で、こ
ない
だ出たのは新しいシリーズだから。
へぇー。
あの、新しいコインに対応してるんですよ。新しいコインのシリーズが出てて。うん、1億枚出しますとかって。なんか、バンダイ言ってて、お前、五円玉かよ、みたいなね。五円玉って1億枚ぐらいらしいんですよ、あの、年間作られるのが。通貨かよ、みたいなね。
すげえな。今、秋葉原とか行ったら、なんかこう、無刻印のコインみたいなのが売ってたりしないんですかね。
ああね。入れ放題みたいな。
なんか入れたらちゃんと出るんだけど、なんか柄がないみたいな。
あの、マイクロ US、あの、マイクロ、なんか、あの、SD とか入れられてね、ここに全部、あの、曲のデータ入れられるから、106-in-1 みたいなやつですよ。
昔ね、DS かなんかでそういうのがね、
なりましたよね、マジコン的な感じの。
もう全然本当に消えましたけどね、あれもね。
あれもね、
任天堂がもうすごいバサッとやりましたからね、うんうん、
それやるよね、
うんうんうん、うわ妖怪ウォッチのそういうの出てきたら面白いっすね
面白いっすよね
へえそうなんやそういう商品なんや
そうそう
へえ
なんかこの間ちょっと妖怪ウォッチに学べみたいな話になって突然勉強させられた
あれって何本ぐらいするんですかやなんて
ね確かね150円か200円ぐらいじゃなかったかな、
そんな安いですか
1枚は。
それをネットで何千や何万やって売ってるわけなんですね。
で、あの、妖怪ウォッチっていう、あの、ウォッチというか、その、要するに再生端末みたいなや
つ。はいはい、
まあ、3000円かぐらいが今9000円ぐらいになってるんでしょ。
は
い。プレネでついて1万円いかないぐらいまで。だまあ全体的な値段は、まあまあね、お子様価格ではあるんですけれども。
うん、でそんだけ何その高価そのヤフオク的にその高価格になってしまうほど品薄っていうのは何なんだ なんかそのいわゆるビックリマンでいうところのそのヘッドみたいななんかその枚数があんま出てないようなのが人気とかそういうことなんですかね
どうなんでしょうねその辺があんまりそれのねなんかそういう風にさあのガチャ以降さあんまその辺をその絞ったりして、いわゆる、あの、レア化させるっていうのは、やってないとは思うんですけどね。
へぇ
まあね。
まあ、コイン自体にもレアとかあるんですかね。
ね
概念的に。
ね
え。ね
え。まあ、けどあるんだろうな。カード出せもキラとかあったしな。
ね、うん、あれ全部で160ぐらいあるんだよね。その、
種類がですか
種類が。ほんで、しかも、その、第二シーズン的なものが始まって、さらに120種類かなんか追加されてるからね。結構コンプリートしようとすると、えらいことになりますよ。
へぇー。いつの時代も、まあまあ、それの繰り返しですな。
まあ、ほんまやね。
ついにでも、それがどういうものでっていうのが、わからないみたいな、なんだろう、なっちゃったなと思って、なんかちょっと寂しくなりましたね、俺。
しょうがないよ、もう。
ね自分が子供の頃にその親がびっくり前なんかっていうのを全く理解できなかったっていうね。はいはいはいはい、そっち側についに行っちゃったが、俺も、みたいな。
でも俺、そういう意味ではもうポケモンからはちょっとやばいんだよね。ポケモンは全然やらなかった。うん。 まあだからそんな時代になってくるのよこれから。
ねえ。
でだから分かりやすいアイドルとかの方がちょうどいいんですよ我々サイドはね。もう
アイドルも分かりよくないっすよ。
いや分かりよくない。
本当ややこしい。ややこしい。
まあでも。ティフ見ましたからね。ティフ見て恐れ
思いましたよ。ああ、そうか、そうか、そうか。でも、そう、ティフの話は、今からしようと思いますけど、本当にそれはね、エスペシアを聞いて思いました。アイドル難しくなったなと思ってね。ちょっとやそっとじゃ、まあ、あれですけれども、なんか、結構その、なんていうの、その背景というのか、そういうのを知らないとこれ楽しめないよな、みたいなさ、ところもあって、まあ純粋に出音だけで好きになれればいいんだろうけども、うわ、なんか、まあ、ね、どんどんそういう細分化した結果なのかな、これが、と思いながらと。全然好きなんですけどね、スペシア。いいんですけれども。っていうのはちょっとちらっと思いつつ、先週行われた東京アイドルフェスティバルに、与田さん、木戸さんは行かれましたので、その話をしていただければと思うんですけれども。は
い、まあ、単純に見ていった順から、で言うとなんだろうなぁ。スマイレージ見れなかったんだよな
ぁ。スマイレージも長いよね。
長いっす。
スマイレージ長い。
ね。
スマイレージ朝一やったんですよね。9時半か何かで。
ずいぶん長いような気がするけど、でもなんかそんな感じなの？扱い的に。
いや、この後昼から中野でそのハロプロ本体のコンサートがあったんで。は
いはいはい、なるほど。
だから急遽みたいな感じでしたけど
ね。ああ、なるほどね。じゃあ何、ハロータの皆さんは朝一 TIF 行って、
そうです。
昼中野っていう。
そうです。
すごいね。
7時ぐらいから並んでたみたいですけど。
うわぁ。ご苦労様です。
うん、確か実験さん見に行ってたなっていうのありましたね。スマイレージ。
まあけど、ドットビキニが1曲目でめっちゃ良かったらしいですけど。
まあでも1日目があれなんですよ。結局その、まあ去年は俺本当にその、初めて行ったんですけど、
うん、
その、桜学院を軸に動いちゃったんで、うんうんうん、で、割とその桜学院のその部活動ユニットは結構出てたんで、去年は。
はい。
それも含めてこう回っちゃうと、本当に他のアイドルが全然見れないみたいな状況になってて、
うん、
で、そういうこともあったんで、で、今年はどうかなと思ってたら、今年は逆に全く桜の出番が少なくて、はいはい、1日目だけで言うと、その、なんだろう、その、タイムテーブル的に言うと、その、1日目アイドリングと桜学院の、コラボっていうのがあって、
うん、
その、もう本当それだけだったんですよ、
うん。
要はタイムテーブル的に発表されてるので言うと、
うんうん。
他にはちょいちょいなんか出てたりはあったんですけれども、それでも全然少なくて、
うん
うん、そういう意味では、なんだろう、その、おかげで、その、他のいろんなアイドルが見れてよかったなっていう。うん、まあ、純粋にその本来のそのフェス的な、その、楽しみ方ができたという点では今年は良かったですけどね。うん、
まあね、うん。
だから、まあ、なんだろうな、それで言うと何見たかな。でもまあ、まあ、大体、普通よく見る感じの、まあ、女子流とかも見たし、キュビトロン面白かったな
ぁ。テクノポップユニット。
キュビトロンはね、これね、キノ君も見てたけど、もうね、なんだろうこれ。
一つお伝えしたいのは、テクノポップユニットではございません。
あ、ございません。違うの。
なんかすごいこのキュピトロンをめぐってはそのいわゆるさっきもそのね言いましたけどさパヒュクラ界隈っていう人たちが
はいはい過剰反応してますよね。
そうそう過剰反応してあの プロデューサーに対してすごくなんか許せないみたいなのがすごくわーってちょっと、
はいはいはい、
炎上っぽいような形なのがありましたけれども、もうそのパフュクラーの人たちも本当ご安心くださいって感じでしたけど、ね、全然別物ですからっていう
へ
え。いやーね、俺でもキューピドルに関しては確かそのティザーか何かでその YouTube で最初動画が出てたんですよ。まだその歌が出る前にこういう感じなんですよみたいな予告編的なのが YouTube で出てて、でその時の動画の曲がすごい良かったんですよ。
うん。
うん。でそれは歌とかじゃないんですけどね。普通にインストなんですけど。
はいはい。
まあ、なんかすごいいいなと思って聞いてて、こんな感じの曲で来るんだと思って、で楽しみにちょっとライブ見てたら、あれっていうね。あれ全然なんか予告編とかで出てたようなそのインストの曲のノリと全然違うと思って悪い意味でがっかりしちゃったんですけど
悪い意味でがっかりしちゃったのか、
全然テクノポップみたいなのちょっとなんかね、普通でしたね。
普通でしたか。
そんなになんかわちゃわちゃなんかしてる感じもないし。
なんだ。
引っかかる要素がなかったですね。
なんだ。
まあ、それプラス、またその、自己紹介でなんか、ちょっと事故があって。
ほう
ほう。なんかね、まあ、ね、まあ、名前言っていくじゃないですか。
はいはい。
その時になんか、年齢とか言う人が、年齢まで言う人がいて、
うん、
で、なんとかなんとかです。14歳、あーとか言い出して。14歳って言いかけて、なんか、急にハッてなんか詰まって、あれっていう雰囲気があって。で、また次の子がなんか喋って。誰なんとかなんとかです、16歳ですとか言い出して、
うん、
他のメンバーがえとか言って、13歳ですとか何そのな何その言い直しって思ってあれ何だったんだろうね、あれ
分かんないです。だけど13歳って言った後に、キュピトロン最年少ですって言ってたんで、多分そういうキャラ付けですよ。
だって16歳って言った子が13歳ってその3歳もいっぱい思ってもうわけが分かんないじゃないですか。あ、なんだ、今時のアイドルで別にその年齢非公表って珍しいじゃないですか。非公表というかそういうごまかし方、まあ、あの女子流なんかちょっとね、しばらく非公表とかありましたけど、それでもそのなんか3歳もサバ読まなきゃならない理由っていうのが全然見えないというのか。なんだろう、このそういう設定なのかなっていうね。
すごいね。
あれはちょっとざわざわしましたね。
ちょっとざわざわするね。
うん。
あれは一番面白かったですけどね。
ねえ、あれすごい笑った。
うん、
多分年齢言っちゃいけなかったんでしょうね、おそらくね。
うん。芸能界怖い。
でも16歳って13歳言ったら、その、高1の子が中1って言ってるわけじゃないですか。
あれなんじゃない、やっぱり学校特定されたくないんじゃないの。
いやいやいやいやいや。
年齢で。
あいつ、じゃあ13歳ならどこ中だろうみたいなさ。どこ中いねえぞみたいなさ。
ねえ。
高校生でした。
なんかね、キュピトロンはもうちょっとそこだけが引っかかって、あとも曲に関してはもう全然
頭に入
る人安心してくださいっていう感想でしたね。
どうぞご安心くださいっていう感じでしたね。
面白いなぁ。そういえばあれですよ、桜学院はなんと、まあ、ユイモアがガガさんとこ行っちゃってるんで、
あ、2日目ですね。
ね、それで、うん、なんと卒業生2人、
はいはいはいはい、はい、
堀内マリナ、飯田ラウラ、
はいはいはいはい、
参戦。 まあ、盛り上がりました？
まあ、なんだろう、結構複雑ですよ、これ。俺的な感情で言うと。
ほう。
いや、それいいことだと思いますよ。
うん、
まあ、なんだかんだ良かったなと思いますけれど。
うん、
まあ、単純にその、今10人なんですよ、桜学院って。
うん、
その中で2人がいないと。まあ、8人になるじゃないですか。
うん、
まあだからそれに関してのその振り付け、まあ二人も多分減ると、それだけでやっぱり大人数のやってるところのグループって、二人も抜けちゃうと多分、一から振り付けなんだっていうのを構築し直さないとダメじゃないですか。
そうですよね。
だからそれの余裕もないでしょうし、ね、だからそういうことも含めて、二人を追加してっていうことだとは思うんですけれども。
うん。
うん、でそれで卒業生が応援で駆けつけて、ね、そのピンチをその救うというような話はすごく、まあ、本当にいいことだと思いますけれども、うん、それとは別に、なんだろうな、その、そういうのを、ね、二人減った分も含めての、その、じゃあ現役のその生徒だけで乗り切るっていうような、その、やり方ももう一つ、あったのかもしれないよなとか、そういうこともね、
うん
うん、思うといろいろ複雑かなとかね。
なるほどね。そうですな。
いや、俺はもう単純に別に堀内がまた来て舞台で歌ってんの見れたっていうのは、それはそれで単純に面白かったですし、
うんうんうん、
いいなと思いましたけれど、
うん
うんうん、そうじゃないそのピンチ状況を現役の8人だけでなんかっていうのも、それはちょっと見たい部分もあったかなとかね。
なるほどね。
どっちがいい悪いじゃないですけども、
うんうんうんうん、
どっちがいいっていう選択肢は多分ないと思うんですけどね。
なるほどね。
うん。
深い。
という複雑な不敬心です。
深い。深いわ。桜学院深いわ。相変わらず。木戸さんとかはどんなんですか。まあ、あれ木戸さん、
はいはいはいはい、
あ、言った、
はい、あ、ごめんなさい、聞こえ、はいはい、何でしょう。
いや、やっぱりあの TIF の桜学院はどうでしたかっていう、は
い、ああ、もうノッツさんがもう本当に可愛い。
まあ確かにノッツ目線で言うと、まあ確かにノッツすげえ頑張ってたなってのありますね。
ノッツさんすごかったっすね。
すごい声でかくて、すごい、引っ張って喋ってるなっていうのがね、
うん。
うん。トーク委員長としての本領発揮というのか、まあ二人いない分、
うん、
やっていかなあかんなっていうような、うん、思いみたいなのは見て取れて、そこは良かったですね。
良かったです。
うん。
あと、夢に向かってで、その、10人がリアルのステージでいて、後ろの、その、画面に、その、ゆいもが事前に撮ってるやつを画面で合成するみたいな演出があったんですけど、
うん
うん、まあ、その時の菊池の、なんか、事前に撮ったにもかかわらず、なんかこう、前に踊ってる10人を、こう、すげえ信頼してるみたいな、目線でね、踊ってる VTR があって、それはちょっとね、卑怯だろ、お前っていう感じがしてね。それはもう、泣くだろっていう感じがすごかったです、ね。
あの映像のはめ込み具合が絶妙に良かったよね、うん。本当に、本当にそこに2人がちゃんといて、うん、で、12人としてのライブの映像になってたんですよね。うん、あれはちょっとなかなか TIF 普通の前フェスですけども、そのフェスにおいてなかなかのこう演出してきたなっていうの思いましたね。
そうか。
うん。
菊池やるな。
あれがだからまあなんかこうリアルタイム中継でやってたら面白かったですけどね。
ああ、確かにそれは面白かったです。
すげえラグがありながらみたいな。
ありながらみたいな。昔のよくあの国際中継みたいなね。
そうそうそうそう。
ええみたいな。
まあけど、与田さんも言ってたみたいに、やっぱり僕はその2人、その卒業生応援に駆けつけたのは、 すごい良かったんですけど、やっぱり二人の力が強いんで、
まあね、
そっちに目がいっちゃうんですよ。
なるほどね。
で、そうなるとやっぱり、その現役世代がどうしてもその見れない部分があって、うん、なんかそれはそれで、ちょっと良かったのかどうなのかっていう部分はやっぱりちょっと思う部分はありましたね。
うん。そうか。
そう、どうしてもやっぱり堀内見るなとかって思いますしね、気持ち的には。
うん。うん、難しいね。そうね。今年の桜学院を応援しに来たのにね。まあ、だからそれこそが桜学院なわけだからね。今年のっていうのがつくっていうのがね。
まあだけど学院日誌とか見てると、本人たちもそれは分かってて、
うん。そうそう。だからみんなそこの部分の、そのいろいろな葛藤も含めて、でも結論出してる。出してああいう風にしたって演出なんで、もうそこはもう彼女たち自身も飲み込んでるし、
うん、
だからもうね、我々サイドとしてもうそういうことだなっていう風に受け入れるしかないし、もうそれでいいなと思いますしね。
うん、
うん、そうだからなんだかんだでやっぱり良かったんですよ、単純に。
なるほど。
まあ、もうマシュマロが聞けたんで、もうそれだけでいいな。もうマシュマロさえやってくれたら、どんなライブでももうなんかもう、スカッとして帰れるんで。
なるほど。よかったです。
もうね、いいっすよ。やっぱあれ、最後に本当に4人が寄ってきて前で抱き合うとこに、ラウラと堀内がまたそこにいるっていう、あれが見れただけでやっぱやばかったな、あれは。
なるほど、
うん、
なるほど。
やっぱり、ね、マシュマロ聞くとね、俺はどうしても鳥肌がね出るんですよ。
そうですか。
泣いちゃうんですよね、ちょっと。
なるほど。
でもあの時はもう隣に木戸君が見てたんで、泣くところを見られたらまずいと思ったんで、必死に抑えてましたけどね、涙は。
あ、マジっすか。
うん。泣き顔見られたらまずいと思って。多分いてなかったら俺普通に泣いてたと思うけど。
俺はなんかこう汗拭う感じで涙拭いてるのかなと思ってましたよね。
ちょっと若干エグエグ言ってましたけど。やっぱね、マシュマロだけ俺はもうね、ダメなんですよね。あれはもう聞くと、ほんと自動的に泣いちゃうんで、だから普段も全然聞かないようにしてるんですけどね。ライブでしかも見ないみたいな。
ほ
う。うん。そう、そんなんが。二日目の桜学院もそうでしたね。一日目もあって、一日目もアイドリングと、まあコラボで、いわゆるスカイステージですよ。フジテレビの上。
はいはい、はい。
湾岸スタジアムの上ですよね。
うん。
で、去年行けなかったんですよね、俺それは、スカイステージに。
今年は大丈夫だったんですか、エレベーター。
もう、いやね、やっぱちょっと混んでましたけどね、やっぱり。
うん、
それでもまあ、割と早めにもう行くようにして、1時間半ぐらい前にはもう並んで、とりあえず行ったんですよ。
うん。
うん、で、並んでたら、俺の前、何人か前ぐらいに、セーラー服おじさんも並んでて。
おぉ。
あ、セーラー服おじさんだと思って。
セーラー服おじさんってアイドル好きなのね。
なんかね、アイドル好きだったっていう情報はちょっとなかったんですけど、普通にもでも並んで、まあ、TIF に来るぐらいなんで、まあ、好きなんでしょうね、おそらく。
セーラー服おじさんってどっかのアイドルグループのメンバーじゃなかったでしたっけ？
ぐっそー。マジで、あの人単独でやってるもんだと思ってたけど。
になったかなんか。
へぇー。
なんかそんなのは見た気がしますけど、違ったかな。
で、後でなんか、その、CS かなんかの放送チェックして見てたら、で、桜のその、スカイステージのパフォーマンスを見てたんですよ。セーラー浩二さんが。
うん、
で、フラッグ振ってたんで、あれ、不敬なのかなと思って。
すげえ。
あれ、セーラー浩二さん不敬なんだっていうのが、ちょっとそれはびっくりしましたけどね。すんごい日焼けしてて、顔。真っ赤になってて。大丈夫かなみたいな。うん、セーラーゴイさん見れたらよかったですね。うん、すげえ、なんかいい声なんですよね、あの人。
へえ。
うん。 ちゃんとした大人の人ですよ。容姿はあんな感じですけれど、
うん、
うん、すげえちゃんとしてる感じで。
うん、
あと、まあ、その流れで、たこ焼きレインボーとか見たな。
たこ焼きレインボー？
うん、いわゆるたこにじって、まあ、スタダですよ。
へぇ、
ももクロの妹分みたいな感じですかね。
へぇ、
うん、それの、なんでしょう、関西系みたいな。
シャチホコみたいな感じ。
そうそうそうそう、本当に。関西推しみたいな、
うん、
曲もなんかすごいロックオールしてアレンジしたようなとかね。
ああ、なるほどね。
うんうん、
わかりやすいね。
うん、で色もいわゆるそのモモクロ的な色ですよ。
あ、はいはいはい、
赤、青、黄色、緑みたいな。
ま
あね、もうスタダ俺はもうよくわかんないですね、もう。なんだろう、ノリがもう。ついていけないみたいな感じありますね。
うん、うん。
すごい可愛い子たちは間違いないんですけれど。
はいはい。
うん。ちょっとなんか、スタダ乗りっていうのが、なかなかしんどくなってきちゃったなっていう寂しさは覚えましたけどね、見てて。
そりゃしんどいっていうのは、うん、結局、ももクロ的な感じなわけ、なんか。
まあやっぱね、そこはもう踏襲していますしね。
ああ、そういうことね。
そ
っか。なるほどね。
曲動向はもうよく分かんなかったですね。まあ、うん、まあまあ、うん、間違いなく売れていくなっていうのはありますね。
なるほどね。
あとはなんだろう。プリズミーよかったな。
プリズミ
ー？うん。プリズミー。
プリズミ。検索しよう。
かねてから思うんですけど、俺、プリズミーみたいな曲、さくらが歌ったらすげえいいのになとか思うんですけどね。
へ
ぇ。俺だけ思ってるだけかわかんないですけど。
ABX じゃないですか、超。
ああ、そうですよ。
へぇ、うん、チャオフェスとか、なるほどね。
プリズミーは曲は、ね、すごく、うん、面白いというか、なんか、まあ、桜向きみたいな感じはイメージとしてあるんですけどね。
こんなに可愛い JS&JC 見たことない。女子小学生、女子中学生ですから、JS、JC って。
うん、
すげえなぁ。JY だったら、女子幼稚園。JH で女子保育園児と。はぁ、あ、すげえ。まあ、なんか ABEX な感じですか。
まあ、ABEX は ABEX ですけど、うん、まあ、トラック単純にかっこいいなってのも思いますし、まあ、歌って踊るっていう部分に関してはやっぱり、うん、まあ、ABEX っていうのもあって、そこは強いですしね。
なるほどね。
うん、
なるほど。木田さん、なんか面白かったのありました？
プリズミは、このね、ミヤって子がね、めちゃくちゃ可愛かったんですよ。
ミヤ。
うん。けどね、これね、驚くこと2000年生まれっていうね。
センチュリー、ちょっと違うんじゃねえかぐらい、ね。すげえなぁ。
いやけどね、その年代がもう来てるっていうね。
びっくりしちゃった。
あ、割とあれなんだよね、木戸さんってこういうなんかこういう感じよね、のつさんとかね。なんか正統派だよね、いわゆるね。
あ、かわいいっすね。
うん。
あ、で、まあ、キュピトロン、僕キュピトロンぐらいから、だからプリズミーぐらいから見始めたんですけど。
はいはいはい。
あ、二日目ね。はいはいはい。
あ、一日
目。あ、一日目か。
そうです。永遠少女っていうのもちょっと見たんですけど、これちょっとやばかったんで、割愛させていただきたいんですけど。
はい。
永遠の縁がなんか援助交際連想させるんだよな、これ。
そう、
援助交際の縁なんだ。
うわ、ね、
歌ってるのが二十歳前後で、後ろにね、小学生連れて歌ってるんですよね。
うわ
もうね、ちょっときつくて。
ちょっと怖いね。
で、そう、二十歳前後がランドセル背負ってるっていうやつで。
うわ
ちょっとやめてくださいっていう感じだったんで、ね。で、まあ、プリズミは可愛かったと、はあ。で、キュピトロンはテクノポップじゃございません。
ございませんと。
で、そっから、まあ、スカイステージ行って、うさうさ少女クラブ見ましたと。
あ、
まあ、頑張っていただきたいと。で、マリア見ましたと。
うん、
でマリアもこれがね、これすごかったですよ、マリア。
マリアってどんな感じなのこれ。
マリア。
ビジュアルがすごい、ビジュアルが謎すぎる。みんな、アブデカのサングラスみたいなのをかけて。
あ、お前なんか今ブログ見たらびっくりした。なんだ俺。
で、全員ランドセルを背負って革ジャンを着てるっていうね。
やべえな、なんじゃこれ。うわぁ、見たかったな、これ見りゃよかったな。
これはね、ちょっと面白かったですよ。
なんだこれ。
すげえ。
サングラスとランドセルがトレードマーク、聖なる汚れなき少女たちがお茶目なロックを歌う。チャメロックガール。
ロックがね、ロックがいいんですよ。あのね、長井真理子みたいな。
出た、ミラクルガール。
いや、うわ、見りゃよかったな
ぁ。うわ
ぁ。90年代のあそこら辺の、その、女のが歌うロックみたいな。
うわぁ、すげぇ。
あれは良かったですよ。面白かった。
すげぇな
ぁ。マリアって言うんだ。
マリアって言うんだ。
なんかこれは、うん、わざわざ見に行くことはないですけど、なんか、一つの国として出てくるときに見るのは全然面白い。
なんかの時に、やってたら、まあ、面白いっすよっていう。
面白いっすよ。
なるほど。いっぱい飛び道があるね。
で、まあ、もちろん、スカイステージ行った理由として行ったのは、この次のウェザーガールズ。
ウェザーガールズ目当てやね。
ウェザーガールズ、
ウェザーガールズをスカイステージ見るっていうのはね、ちょっとやっときたかったんで。ウェザーガールズっていうのはこう、台湾のアイドルグループで、で、もともとは YouTube、まあ台湾の多分テレビだと思うんですけど、
その、
お天気お姉さんみたいな。
うん、
はいはいはい。
2011年とか12年ぐらいに話題になったのが、もうそのままアイドルグループになってるんですよ。
なあ、
恋の天気予報とかなんか歌ってる。
うわ、わ、わ、なるほど、なるほど。はいはい。ウェザーガールズ、はいはい。すげえ。
これをちょっと生で見たかったので見に行きましたと。で、これはよかった。ほんとよかった。
あ、
ついに、こう、ウェザーガールズ本人たちの天気予報を生で聞けたんで、もうこれは最高でした。34度ですって言ってたんで。最高でしたよ。日曜日担当の子が明日の天気は34度ですって言ってたんで。最高、最高でした、ね。
か。
それだけ。
それだけ。あ、YouTube で見たやつだと思って。最高でした。
へぇ。
まあ、全員こうすごいね、スタイルがいい子が集まってるような感じのね。いわゆるなんかこう少女時代的な感じのっていう。
K-POP っぽい感じの。
うん。
まあ、それが良かったですね。
うん。全然曲の感想はないけれども、天気予報が良かったっていうね。
天気予報が、34度ですが良かったっ。
へぇ
まあもうそれは、その後はもう余興みたいなもんなんで。
うん。
あ、違いますね。余興じゃないです。あ、その後東京パフォーマンスドール見たんですよ。
おお、出た。
TPD はね、TPD は俺も、まあ、2日目で見ましたけど、やっぱ TPD はもうね、なんだろう、やっぱ一回ほんとみんな見てくださいって感じですね。
あ、そう。
だから、なんか、去年ほどなんか見つかる見つからない的な話ってないと思いますけど、TPD は結構、その生のパフォーマンス見るのが初めてとかっていう人には結構衝撃的だったんじゃないかなっていう感じはしましたけど。
うん、あれを見ちゃうとね、ちょっと他のアイドルグループ、まあ比較するのも本当変な話ですけど、でもここまでやれる子がいるんだっていう衝撃はやっぱありますよ。歌って踊るっていうことに関して、ちょっと異常だなっていうのがね。
なんでしょうね。東京パフォーマンスドールってなんかダンスパーティーとかっていうのがその本家の元祖の頃から言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
だからあのテイス 統というか、あのコンセプトの上に、今、現在的にこうよく使われる手法の、あの、ノンストップで連続で踊るっていう手法を乗っけて、あの、ノンストップのダンスパーティーですよっていう体で30分やったんですよね、その時。
だから、ただ単にこの名前を借りて、今アイドルブームだから、じゃあその東京パフォーマンスドールっていう名前を借りて、じゃあ新しくアイドル作ろうっていうだけじゃなくて、かつてのコンセプトっていうのはちゃんと生かした上でやってるっていうのが、
その通り
です。すげえなっていうのがね。
本当。
うん。
いやー、で、まあ、自分が好きだった公演、TPD の公演が、あって、それ、あの、東京ハッカーズナイトグルーヴっていう曲があるんですけど、
うん、
もうあれもその、1日目の方はやってくれたんですよ、この30分の中で。うん、で、やっぱりね、そういったところが、もう、やばかったですね、本当に、うん。ちょっと自分の本来的な好みとかのところにも合致したんで、
うん、
いやー、よかった。あと、メンバーのね、あの、人殺せそうな目してるやつがいるんですよ。いや、マジで、マジで。
いや、でも結構このメンバーって、目鋭い子多いよね。
そう
なんか知んないですけど、すげえ鋭い人が多いんですよ。
いや、本当に。なんか演劇やってたのってちょっと活かされてるなって思うのが、なんか、コロッコロ表情が変わるんですよね、歌って。
わきあかりね。わきあかりの表情はね、ほんとやばいですよ、あれ。
すごい、あれは。
ほんと百面相みたいな感じですよ。一曲の中でどんだけ喜怒哀楽混ぜ込んでんねんっていうくらいの
ほう。
すげえ面白いですよ。
すげえ面白いんですよ。
で、
この、この上西セイラっていうやつが、
うん、
もう人殺せそうな顔して、一曲目とか踊ってたんで、もうまずそれで超いいなって感じ。で、その時、このジョーニシセイラの歌うウィークエンドパラダイスの振り付けの時がね、その時のね、客を吟味する目がね、マジで超やばくて。
すげえ。
いやー、もうそこでわしづかまれちゃって2日目も行きましたね、東京も。
TPD は本当に見てくださいって感じですね。見た方がいいですよっていう。
ほう。そうですか。
双葉のダンスすげえ好きだわ、なんか。
ああ、双葉いいっすね。
双葉はすげえかっこいいわ、なんか。
かっこいいっすね。
目も髪型、前髪も好きだわ。双葉はいいわ、あれは。
プロっぽい、みんな。これ、あの女子高生軍団はこの高島奈々さん目当てなわけでしょ？
そうそうそう。あの、関西で見たときはそうですね。その高島奈々軍団はさすがに来てませんでしたけど。来てたら面白いなと思ったんですけど。
さすがにね、
うん。
単独とかでね、行ってれば。
あの、関西で、その、大阪でライブがあって、
うん、
その時はやっぱり来てたみたいですけどね。
ああ、そうなんだ、
うん。
頑張ってください。
そう、TPD は、TPD は、うん、もうなんか、これはちょっと、売れなきゃやばいなって感じは。
へ、
うん、
そうか。
まあ、そうですね。1日目はそんな感じで、したね。で、まあ、2日目は、アイドルネッサンスぐらいから見たんですけど、あの、SMA ですね。ソニーミュージックアーティスト。
アイドルネッサンスね。あれもね。そう、それも見てたけど、あれはね、あれ逆な意味っていう言い方もあれですけど、なんだろう。ピュアすぎると思いましたよ。
めっちゃピュアですよ。
多分今この時期がすごいピュアで、こっから彼女たち、どう汚れていくんだろうっていうのがすげえ楽しいなんですよ
。あの、SMA の先輩で、アイドリングの酒井ひとみっていうのがいるんですけど、
うん、
それが、その、このアイドルネッサンスが歌ってる時に、こう、途中でゲストとして待って、
はいはいはい。
サプライズで出てきた時に泣いてましたからね、うん、
酒井。酒井が出てきただけで泣くっていうのがもう意味がわかんない。そんな涙流すような人なのっていうのがね。
本人もごめんなさいっつってました、
ね。申し訳ないみたいな。そんなすごい人でもないのにみたいな。 だそれぐらい彼女たちにとっては、その、ね、先輩のアイドルっていうことに対して、うわ、すごい人なんだっていう、その、なんだろうな、威風みたいなのがあるのかわかんないですよね。
まあ、
号泣しましたからね。
まあ、だから、あの、ベイビーレイズにおける菊池亜美みたいな、そう、アイドルの先輩的なところで、アイドルレスラーで酒井瞳がいるわけですよ。
なるほど、ね。
だから、菊池亜美が出てきて、ベイビーレイズが泣くみたいなもんですよ。それぐらいの違和感ですよ。
そうそう、ありえない。
ありえないっていう。絶対泣かねえだろうっていう。
アイドルネッサンスはね、あの石野莉子はアクターズスクール広島なんですよね。
へえ、
うん。
で、まあこれがそもそもがそのソニーのその音源というか音楽資材を生かしたグループであるというところで、うん、まあ若干注目されてて、でどういった曲やるんだろうなと思ってたら、そのまあ俺がまあ個人的に去年の一番ナンバーワンのアイドルソングだと思ってる、あのベースボールベアの恋する感覚っていう曲があるんですけど、それのカバーをやってたんで、
うん、
まあだからそれが個人的にグッときたっていうところはやっぱありましたね、う
ん、なるほどな。
あれ14歳で曲作ったのもそうでしたっけ、確か
17歳もうベースボールベアですね、
うん、
そうですそうです。でそのカップリングが真心のドカンカのカバーとかそんな感じですよね、うん、まあだからまあこのままカバーずっとやるわけにもいかないと思うんで、まあオリジナルはオリジナルで聞きたいなっていう感じはしましたけど、うん、まあなんか選曲だったりとかどういったことをやるのかっていうところはなんかまあなんかちょっと考えてはいるのかなっていう気はしたというか、あとまあ本人たちがすげえピュアで、
うん、
いいなっていう感じでしたね。
ただもうまだなんだろう、この顔、なんだろうな、顔が完成されてないみたいなのがあるんで、ね、だから単純にブサイクっていう、でもないんですよ。なんかほんと出来上がってないっていう感じの子たちばっかりなんで、
うん、
こっからじゃあ本当に、あともうね、来年もまあ出るでしょうけれども、1年後のその TIF に出てくる彼女たちが、さ、どれだけこう顔が座ってるというのか、なんかこう、業界慣れしちゃったみたいな。そういう面も含めて、その成長具合はなんかすごい見てみたくはなりましたね。
なるほどね。
で、まあその後が三ミューで、で、この三ミューが、俺も三ミューで一番好きなあの、シークレットブルーメンをやってくれたんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
やったね、あれね。あれだけだわ、本当に好きなの。あと全然わかんねえわ。
だからもうそれだけでもサンキューありがとうっていう感じでしたね、うん、あとね、三味はねすっごい女子アナっぽい、あの、民放各局女子アナみたいな感じだなと思よくあるじゃないですか、あのワールドカップ時期になったら民放各局キーの
なんか
切れところが集まって CM やるみたいな、
はいはい、
あの雰囲気が出てましたね
あんまメンバー同士仲良さくなさぎじゃないですか
まあそうかもしれないですね。まあ分かんない。
メンバー同士のあれで言うと、そのアイドルネッサンスの前にはその X21 っていうのが出てて、
はい、
うん、それも X21 見てたんですけど、やっぱね、X21 はやっぱメンバー同士は本当に絶対に仲良くないですよ、あれは。
あれだって国民的美少女コンテストのファイナリストたちでしょ？
そうそう。こんなね、そんなまとまるわけないですよ、こんな。
まあ、
全員が全員すごい野心に満ちた目をしてた奴らばっかりだったんで。
すげえな。
すげえですよ。そういう意味ではなんか、そう将来的に期待が持てる逸材ばっかりが集まってるなっていうのはありますけど、
うん、
特にリーダーのその吉本美優っていう子がいるんですけど、もう彼女の目がもうなんかね、やばいですよ。こんなところで終わる私じゃねえっていうね、鋭い目をして歌い踊ってたんか、最高に良かったですけどね。
すごいね。
こんなオタクどもを前になぜ、こんなところで終わらなきゃならないみたいな、終わるわけがない私はみたいな、
うん、
そういう感じですよね、 X21 っていう人たちは。
なるほどね。
X21 としてこう頑張って将来 こうやっていきたいみたいなのは微塵も感じられないっていうね。
すがすがしいぐらいに
ね、うん、いわゆるグループ愛みたいなのは本当にないアイドルグループだと思いますね、ここは。
うん、面白いな、いろんなのがいるね。
いろいろいますね、
うん、まあなんでここのまあそれ3つ合わせての企画だったんですけど、
そうそうそうそう、
ゴールデンエイジアイドルステージっていう、
うん、
まあ、この企画はもうかなり面白かった
ですね、うん、本当三者三様でだ、
うん、うん、まあでその後まああのリカちゃんの HGS があって、まあ、ここはもう最高なので、特に感想はないですけど。う
ん、HGS のためだけに俺すごいもう朝から並んで、最前あって。HGS のね、話はね、まあ、彼女たちどうこうは、まあ、もうこれも曲良かった。彼女たちね、堀内含め良かった。もう それでもう終われるんですけど、うん、俺、その、最前の列でね、もうね、ひどい罵り合いがあって。もうね、もう父兄最悪だなと思って。
それは何やってる時に、
まあ、やってる時もそうですけど、まあ基本やっぱりその HGS 目当てな桜学院ファン、いわゆる父兄がやっぱ朝から最前張ってたんですよ。でも俺もそんな感じで行ってたんで、まあ2列目ぐらいには行ってたんですよ。
はいはいはい。
でも、やっぱりそのアイドルの総意とフェスの現場とかで言うと、その、なんだろう、HGS って結構、まあ、後の方、まあ、1時頃かな、1時頃でやってて、でも10時ぐらいから並んでたんですけど、だその間にいろいろアイドルやるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、その時のために、その、その、他の、例えば、X21 のやったら、X21 のファンの人が、
はいはいはい、
前の方に来て、その、最前譲るみたいなのがね、うんうん、あって、うん、で次アイドルネッサンスがあるから、じゃあそのファンの人がじゃあ最善譲るみたいな、こう譲り合いみたいなやっぱあるんですよ、
うん、
でそういう譲り合いみたいなのがあって、まあ、それはそれでいいんですけど、なんかその、まあ、いざその HGS の出番が近くなってくると、だんだんなんか父兄の人たちもこう険悪みたいになってきて、うん、もうそろそろあんま譲りたくないみたいな感じのなって、で、すごい、前の方で圧縮がすごくなってきたんですよね。
うんう
ん、で、いざ HGS とか始まって、ライブやってる最中に、俺の後ろの方から、プレスの人が来て、で、まあ、カメラマンなんですけども、
はいはいはい、
ちょっとカメラ撮らせてほしいと、
うん。
で、ちょっと開けてほしいって言われたんで、ああ、はいはいって言って開けたんですよ、俺は。
うんうん、
で、俺は開けたんだけれども、その俺の前にいるその父兄の人もいて、でその人にもそのプレスの人が声をかけて、ちょっと開けてくださいみたいな、写真撮るんでみたいなしてたら、うん、その父兄の人が、あんなてめえってすげえキレて、
お
関係ねえよ、知らねえよとかってキレ出して、
うん、
もうなんだよカメラお前壊すぞとか言い出して、
お
めちゃめちゃブチ切れて、
うん、
その界隈がすごい、なんかその俺の周りがすごい険悪な感じになって、
うん、
その他の父兄もなんかすごい暴れ出して、なんか、なんかわちゃわちゃ、そのライブやってる最中ですよ、HGS が前で。
すごいな、
もうなんか集中できなくて途中から。殴られるんじゃないかなと思って
、えー。
まあね、確かそんな混んでるところにまあ入っていくプレスの人もすげえなと思いましたけれど、
うん、
そのなんかもう、なんかな、本当になんだろう、関係ねえぞ、しばくぞみたいなこと言い出してね。いやー、父兄怖いと思って。
父兄怖いね。何なんでしょうね。
すごかった。最前はやっぱ、気違いばっかりですね。うん、でも日本語が通じないんだなって感じしますね。
お疲れ様です皆さんね、
うんうん、まあ、本当に
推し活動はね、ま、そのまあ、ほどほどにっていうことですかね。
一番前の人たちなんで、なんかリカちゃん人形を掲げてジャンプしましたからね。
やるやる
うわーすげえって
やる。
最前付近、付近ね、そういう桜の最前付近って、あ、こうなんだと思って。
なるほどね。
改めてちょっとなんか勉強になりましたね。
うん。俺らまだまだだね。
うん。 気違いだなって。
何度も言わないの。何度も言わないの。
気違いがいっぱいいるんだ、不敬は。これが不敬の実態なんだなって。よく不敬はなんかその、ね、いわゆる着席ライブが多いじゃないですか。
はいはいはい。
うん。で、着席ライブが多いんで、そう、オタゲもしないので、あんまり、
うん。
だからすごくこう、なんだろう、紳士的だ、みたいなね、その、言われ方よくしますけど、うん、もう全然ですよ。不敬はまあ、まあ、頭おかしいですよ、本当に。
何度も言わないの。
そういうその、着席のね、座席っていうその拘束具がないと、抑えられないんですよ。だまあ、それ本当に椅子ありきじゃないと、あの人たちダメだなと思いましたね。
なるほど。
うん。
もう、面白いわ。
本当、不敬の実態は本当に、もう、ダム、どのアイドルお便りもちょっと見にくい感じはありますね。
うん。
うん、そんなことを感じながら、俺もまあ前の方で見てましたけどもね。
ね、
うん。いや、ライブ中にそんな怒鳴るとかっていうエネルギーの使い方がわかんねえなっていうね。
まあね、だから、まあよ、まあ、しょうがないでしょ、こう、なんか、どっち向かってライブ見てるんだみたいな人たちいるわけでね、
そうそう
そう、これはね、不思議な
も
んね。
そんだけね、何時間もスタンバっといて、ライブ見ろよと思うんですけどね。
うん。
あとよくわかんないのが、その、まあ、前の方だからやっぱ圧縮されるわけじゃないですか。
はいはい。
それを、肘で後ろにギューって、後ろの俺にすごい当ててくるやつが本当に意味がわかんなくて。
あ
なんで肘鉄してくるのみたいな、
うん
そう。押されるのは当たり前じゃないですか、やっぱり。それをギューって後ろに攻撃するのが本当に意味がわかんなくて、そんなに押されるの嫌だったら前、じゃあ前で見んなよと思うんですけど。あれがわかんないですね。
前で見たいんだよ。
いや、見たいのわかるんですよ。わかるんだけど、それに伴ってやっぱ押されるわけじゃないですか。どうしても前って、圧縮が、うんうん。圧縮嫌うんだったら前で見んなよっていう。
うん、
じゃあ取られるって思うんですよ。
場所
場所
で場所快適に確保してみたいってこと？
そう、電車とかでも、この位置絶対譲んねえぞ、俺っつって、こう、人が入ってきてね、そこからどかない人がいるじゃん。
ああ、はい、はいはいはい。
あれと同じ心理だと思いますよ。
ね、ここは俺の陣地だ、みたいな。
そうそうそうそう。
めんどくせえ。
それめんどくさいっすね。
そう、あれでギューって肘でやられるのが毎回なんか不可解でね。
うん。
うん。わかんねえわ。
ご苦労様です。
ご苦労様です。
うん、その印象が強くてなんか、げんなりしましたけど。そう。それでげんなりして、あと何見たんだろうな。
っていうか、
あとドロシーとかですよね。あとドロシーとか。
ああ、そうか、そうか。そこでホットステージに行ったのか。
はい。
そっか。アップアップね。アップアップ、なんで全部曲の BPM 一緒なのかなって感じの。全部早いなって印象しかないですけどね。
攻め続ける。
ねえ、なんか富士山とか登ってましたけどね。
うん。
なんだろう、アップアップは、その、よくそのアイドルで、まあ、ももクロ以降そうですけど、その全力みたいなのがキーワードでなんか言われること多いじゃないですか。
はいはい。
その、全力っていう部分をなんかもう、なんか、こう、一周して面白みたいな感じでやってるところありますよね、この人たちって。
あ、
うん、本当に全力で私たちは頑張ってとかじゃなくて、もう、全力をなんか、悪い意味なのか嫌な意味でネタにしてるところがあるよな、みたいな。うん、汗をかくっていうことなんかすごい、茶化してる感じすらもう見えてきたんですけどね。
なるほど、
ね。そういう意味では面白いのかな。
うん。
うん、
そうっすか。
うん。
面白いな。
まあ、そうっすね。まあ、けど俺個人的には森崎とか好きだったんで、頑張ってほしいですけどね。
もうそこそこ売れてると、売れてないか、売れてはないか。
まあ曲がな、
曲がだってもう本当に
全部一緒に聞こえるんですよね。
全部一緒に聞こえるし、一時期曲のリリースペースめちゃくちゃ早かった。
早かったです。
なんかあれダメだよね、なんか、うん、全部一緒に聞こえるし、そんだけペース早く出されると印象薄れるしね、本当に。
だって桜の曲を3月に出してましたからね。3月中旬とかに出してて、もう散るじゃねえか、お前ね。でもその曲がね、唯一良かったんですよ。その時期に出してた曲では。もう、見からないと思って。で、まあ、それ桜見ましたと、
うん。
で、その後、まあ、岩田さんと別れて、僕は、何見たんだっけな。ああ、ドリームファイブを見ましたね。
ああ、はいはいはいはいはい。
ドリームファイブ、ああ。
はい。アキラキュンですよ、アキラキュン。
異様に人気のある。
まあ人気ありましたね、アキラキュンは。
伊東洋華堂の CM とかやってるもんね。
ああ、出てますね。
あとさっきの話にもなりますけど、今、妖怪ウォッチの、その。
あ、エンディングかなんか、
そうですよね、ね、やってるんですよね。
へぇ。
で、まあ、アキラキュンは可愛かったですよ、と。
一番だって声援大きいもんね。
うん。
うん、いや、女からも男からも。うん、
大きい理由もわかる、うん、あれは。
で、見たら、本当にその冗談抜きでやっぱりメンバー一番、メンバー一可愛いんですよ。
可愛いです。
おっさんが言うのもなんですけど、おっさんが男の子見て言うのもなんですけど、可愛いんですよ、やっぱり。それ愛されるわっていうね。最初ネタですごく人気あるのかなと思ったら、やっぱほんと可愛いんですよ。
あの、羽生とかいたじゃないですか、スケートの。
はいはい
はいはい。ああ、あんな感じね。
愛され方。
なんか本当にすごく売れたとしたら、おばさまの人気ってめっちゃ高いだろうなっていう感じしますよ。
めちゃくちゃしますね。
そんな感じだね、確かに。なるほどね。
で、まあさっき言ったあのサイリウム投げ込みとかがあった、まあ、パスポですとか、まあ、女子流を見ましたよという感じですかね。
なるほど、お疲れ様でした。
はい。
そうね。
だからあのマイナビステージですとか、
はいはいはい、
こっち側全然行ってないんですよ。
一回チラッと行ってなんかバニビがやってるのを見てすぐ帰ってきたけど、なんかあの辺ちょっと、よくわかんなかったのも見てなかったな。遠いんですよね。
遠いんですよね。
湾岸スタジオから本当にそのフジテレビ本社まで歩くのってなんかなかなか距離あるんですよ、ね。
あれ距離あるよね、そりゃ。まあいろいろありますな。
キッカーユーは初めてまともに見たかな、俺は。
ああ、
はいはい。うん、機械面白いね、うん。
まあ面白いですよ。
うん、あれがちょっと一回単独でライブ見たいかな。
なるほどね。
キッカーユーも長いけど、まだそんなにこうスマッシュヒット的なのって。
あの、ファンが求めてる曲って、と出されてる曲が違うんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
あの、キッカー U で言うと、あの、この2日目の17時半で、2曲目にやった、こんな私でよかったらっていう曲があるんですけど、ああいった曲をファンは求めてるんですけど、
あれはいいよね。わ、かるわかる。あれはよかった、本当に。ああ、やっとこれ生で聴けたわ、と思って。
でも出される曲はちょっと違うんですよね、ボーカロイドのカバーで、そんなのばっかりなんで、だからそこが噛み合えばなんかいい感じになってくるのかなっていう気はするんですけどね。
でもそのオタが求める曲調だとなんか売りにくいというか、世間にはアピールしにくいのかね。
そうですね。なんか不幸な連鎖みたいな感じになってますけど、
確かにな、
いや、業さんいるんだね、
いやー、ほんといますよ、ほんとにアホほど、
まあこんな感じで、まあ、上半期 TIF 的に総括しましたが、下半期どうすかね、うん、まあでもこれからも桜学院になっちゃいますもんね。
下半期は桜学院が忙しくなっちゃうんで ねそんな予定ばっかりですよ本当。土日これから、
ね、
10月ぐらいまで桜で抑えられているなっていう。
ということは10月ぐらいまでしょっちゅう与田さんが東京来てるってことだよね。
ですね。
えらい。
なんかどっかの日の公開授業の日があの土曜日にあって、それちょうど大阪で華原朋美のライブをフェスティバルホールで見るんで券取ってたんですけど、
はいはいはい、
公開授業がもうそこで抑えられちゃって、ああこれも放流するしかないなと思って華原見たかったんだけどなと思って。
そうね。
じゃあ見ればいいのに。
いやそういうわけにはいかないから。
アイムプラウドより公開授業ってことですね。
これは久々になんかうわ被ったっていうのが来て。
デイリーニュースとかやったらどうする？
昔の、うん、デイリーニュースのあの辺の曲を、あの辺の曲はさすがに歌わないんじゃないですかね、今ってね。
タンブリングダイスとかざわざわするぜ、
うん、あれを今の彼女の声で聞けたとしたら、まあ、それは興味あるけどな。
ちょっとテンポとか落としてさ、
クラシカルのアレンジ
で、
ね、
クラシカルのアレンジにして、
でもまあな、まあ、やっぱ公開授業だな。
そうっすか。
いや、なんかついにさっきも聞きましたけど、木戸君が公開授業の件を取ったっていう
ね。
ああついにかと思って、ちょっと、ね、安全にもうね、父兄としてね、
取りましたよ。18時に、ね、もうスマホの画面をずっと開いてましたよ。ログインまでしてましたよ。前日にクレジットカードの登録まで済ましてました
ね。完璧。
と、だっていつも18時なんだっていうね、微妙な時間で、
微妙な時間ですね。
いやー、買っ
ちゃったなー、買っちゃったな
ー、ねえ、歌いもしない、ただあの1時間座るっていうだけなんだけどね。
そうっすね。まあ、まあ、どういうもんかなっていうね、まあ、ちょっと見てみたいなっていうのもありましたし。
うん、
そういうことにしといてくださいよ。
今回の今年の一発目の授業、本当なんかすごい科学の本間の授業をやる感じな勢いの、ね、内容っぽいですけどね。
まあ、あとはあれですかね。俺は Perfume のライブの東京4日間があるので、
あ、4日全部行くの？
はい。
おお、やっぱ来てるわ、この人。そら、風の毛買うわ、この人。
やっぱ違う。
4日
なんか軽く投げても150キロみたいな感じする。もう
確かにね、5日行ったら掛け時計の値段と一緒ですもんね。
すごいよね。7号35だからね。
すげえな。やる内容変わるわけじゃないのに。
変わりますよ。MC は違うでしょうよ。
いや、まあそうだけど。MC 違うって言われたら、まあ確かにね。
西脇さんの説法が違うでしょうよ。
そうそう。毎日日替わりでものすごいありがたいお話が。
ありがたいお話が。
ああ、そうか、すげえな。そうか、4日もやんねんね、あれね。
やりますね。
我々最終日に行きますがね。
ああ、そうですか。
一応最終日だけは取れたんで。
なるほど。
うん、
まあまあ、それがありますよ、と。
うん。
いった感じですかね、僕は。あ、あと TPD に、来週ですかね、行きます。うん、はい、
TPD はちょっとなんか本当にライブ見ていきたいなと思うグループが出てきたなっていうね。ライブ出ないと、なんかすごいライブが見たいって感じですよね。
そうっすか。
この
辺ご参考になればと思いますが、
はい、
いやー、なんか相変わらず喋、うん、り出すと止まらないよね。本当に楽しいね。
ねえ、そんな感じかな。
あ、俺はもうなんかあの9月のベビーメタル見てパフューム見るっていうのが頂点なので、こと多分今年の頂点なので、これは9月で燃え尽きるかなっていう感じはします。あとはちょっとよもうよくわかんないや、うん、あ、でもエスペシア見たいな。
うん、なんか今、
ちょうどツアー、まあ、
全国ツアーね、
やってて、なぜか東京だけないんですよ。
まあ、もうちょいちょいソールドアウト出てるらしい、
うん、そうなんですよ。横浜もソールドアウトだったしね、うんうん。だからきっと東京で追加公演があるんじゃないかと信じて待っている感じですね。
うん、そう、それで言うと、そう思い出したら、今日ネギペシア見てきたんですよ。
お
ー
お
ー
お
ー。うん、今、夏限定で、そのネギっ子とエスペシアが、まあ、ユニットみたいな、まあ、組んで、まあ、いわゆるあれですよ、その、電気グルーヴとスチャダラパーみたいな、
うん、
あんな感じの限定的なやつですよ、
ね。はいはいはい。
あれをやってて、まあ、今日大阪、次が新潟か、で、うん、最後が東京っていう、まあ、3カ所もあるらしいんですけど、
うん、
まあまあ、エスペシアは本当に良くって、うん、もうそれは本当にいいんですけれど、TIF でも、見たんですけれども、そのネギペシアっていうのをやってて、
はい
はい、でネギっ子も見たんですよ。その時に TIF で久々にネギっ子のライブ見たんですけど、
うん、
あのね、もう怒られるかも分かんないですけど、ネギっ子って本当歌やばいっすよね。正直申し上げて、やっぱネギっ子歌下手ですよ。
お
うん、なんかね、そのファンの人からすると、その、いや、その歌がどうこうのグループじゃないんだと、うんうんうんうん、そういうところで評価して、ね、うんぬんするようなんじゃなくて、やっぱその、ね、その、ゆるさがいいんだみたいな、なんか、あるかもわかんないですけれども、昨日今日出てきたアイドルだったら全然問題ないんですけど、
うん、
やっぱ10年以上やってるじゃないですか、彼女たちって。
うんうん、
10年やってて、それかっていうのがちょっと俺ショックで、 TIF で見た時が、
うん、
うん、で、まあ、歌もそうでしたけど、そのダンス、まあ、踊ったりするじゃないですか、
はい、
何回かぶつかったりしてるんですよね。楓がなんかぶつかったりしてるの見て、10年でまだそこなんだっていうね。うん、TIF でいろいろアイドル見ましたけど、ぶつかってるアイドル見たの、ネギっ子だけでしたね。しかも3人じゃないですか。3人だったら隙間多いのに、なんでぶつかんのかなっていうのもあって。
うん、
大渋滞生むような人数でもないしっていう。ばば、だから本当その、なんだろうな、うん、その緩さが、いいって言われればもう、はあ、そうですかとしか言いようがないんだけれども、ただでもこの間もその、出したその、サンシャイン日本海ですか、
うん、
シングルをその、トップ10に入れようみたいな形ですごいファンが動いたじゃないですか。
はいはい。
だからね、そういう、まあ、新潟のファンとかね、その新潟とかそういうファンの間でやるパフォーマンスであれば、なんかその彼女たちのその歌唱力とかそういうダンス的なスキルの面も含めて、それ題されてる、ね、その彼らの間だけ題されてるようなものだったらいいんですけれども、いざトップ10に入ろうとかいうことを、の働きかけは、要はそのネギコファン以外にもやっぱり聞いてほしいし、そういう風な人たちに届けようというようなことじゃないですか、やっぱり。
うん、
であれば、その歌唱力とか、それでは、やっぱまだまだ無理だと思うよっていうのが、正直な感想だったんですけどね。
なるほど。
うん。他のね、ファン以外の人たちに届けようとするんであれば、まだまだちょっと、もうちょっと、頑張らないと、単純にやっぱり厳しいんじゃないのかなっていうのがね、
うん、
歌として、歌の印象としてはあるんですけどね、うん。最近のやっぱアイドルって普通にやっぱり上手い人多いじゃないですか。
うんうんうん、
で、今、その歌の下手さの部分で引っかかるっ ていうアイドルって本当少なくなってると思うんですよ。
うんうん、
だからそこが本当に、だ10年やって、そうぐらいの歌なのかっていうのがね、怒られるかもわかんないんですけどね。いや、こわごわ喋ってますけれど。
ね、
まあ、メインボーカルの、まあ、なおはまあまあ、比較的歌えてる方だと思うんですけど、ちょっと楓とかあの辺厳しいなっていうのがね、うん、
ニューオーダーなんじゃん
パーフェクトキスやん
そういう愛され方はだからありだと思うんですよ、うんうんうん、それだと思うんですけど本当に、うんうん、それはそれで新潟とかそういうファンの間で許される空気だとは思うんですけども、うんうん、もっと上を目指そうとしてるわけじゃないですか、やっぱ彼女たちって今、うん、であればそれに伴うものもやっぱないと、やっぱトップ10ね、トップ3むずいんじゃねっていうのがね、
難しいよね。まあだけどさ、結局緩いまんま何年もやってて、
そうそうそう、やっぱりだからそれも含めてやっぱ功罪ってでかかったのかなとか ね、
難しいよね。地方出身とかいろんなエクスキューズもあるわけでね、
う
ん、
そうそうそう。
だけどそれで言うと、だから対するそのエスペシアがすごい僕が見た時とか拙なかったんですけど、
うん、そう、エスペシアってすげえ成長してるんですよ、うん、これ
すげえ
目に見えてすごい成長っぷりがわかるし、で今日もまあネギペシャーで見てきたんですけど、やっぱノンストップで本当に5曲ぐらい連続でやるんですよ、今日もやって、で MC 一回挟んでまたすぐやってみたいなカットがあって、
うん、
でそれも全然もうハーハー言わずにもっと涼しい顔で歌い踊るんですよ。すげえ体力もついてるなっていうのが目に見えてわかるし、だから成長がすごいエスペシャーってわかるんですよ。そうそう、に対してネギっ子っていうのがあって、
だからあれだから同じような多分ペースで活動してたら多分それぐらいのペースで成長するもんなんじゃないのかなっていう気はして、だから逆に言うと僕 SPG あんまり得意じゃなかったんですけど、うん、まあ見て、ああ次見てみたいなと思えるぐらいにはなってたんで、だからそれがネギっ子ってずっと変わらないねっていうのはなんか逆になんかそこを狙ってやっているのかぐらいにしか思えないんですよね、
うんうん、じゃ変わらない良さってもちろんあるとは思うんだけど、うん、じゃ変わらない良さのままでね、いたいっていうのも分からなくはないけど、それでやっぱりオリコン上位っていうのもやっぱそれはネギっ子ファン以外の人には届かないんじゃねっていうのがね、うん、うん、
なるほどね、
うん、
なんか、うん、それは思いましたね。もうちょっと、うん、いや、なってもいいんじゃないかなという。
ねえ。すげえ、最近のネギっ子って、ほんといい曲めっちゃもらってるんで、なんか、ほんと欲しいなっていうのはね。
なるほどね。
うん。
だからさ、やっぱりネギっ子も長いわけじゃない、本当に。うん、もう。10年以上やってるわけでしょ。
そうそうそう、だからもう本当にパフュームと同じようなもんですよね、うん、
だからなんかね、うん、やっぱりそのアイドルとしての許容のされ方というのかも、
うんうんうん、
やっぱ変わってきたんだろうね。まあ結局さっき与田さんが言って、うん、いい曲がどんどん提供されてるっていうように、うんうん、明らかにそのアイドルっていうところがもう変わってきちゃってさ、
うんうん、
そのアイドルとしてのそのなんていうの、なんかレベルというかさ、
うんうん、
もう確実に上がってるわけじゃない、この数年、ぐんぐんぐんぐん。で、それにこうついてというか、やっぱりあのアイドル自身も自分たちでこうもっと上手くなろうというか、もっといいステージやろうとかってこうやってガーッと上がってきてっていう中で、やっぱ旧なんかこう旧来型の昔のその別に歌うまくなくていいよみたいな感じとか、あるいは地方出身だからいろいろできないこともあるよねっていうようなエクスキューズとかの中にこうの曲線でいっちゃうと、やっぱりそこのこうギューンと跳ね上がるところについていけない感じっていうのはあんだろうね。だからまあそれがそう見えてしまう、ステージでやっぱり一目瞭然で見えてしまうっていう、でそこで冷めてしまうっていう感じなんだよね。
いやだから意外に今回のそのネギペシアって企画は結構残酷だなと思いましたよ。
なるほどね。確かにね。
ちょっと本当にステージングの出来があまりにも差があったなっていうのが。
うん。
ネギペシアはなんかね、最初はまあ、 メインボーカル2人はがいるんですけれども、それ以外 の, あのメンバーも普通に歌える人が本当に多くて、うん、すげえ頑張ってきてるんだなっていうのがね、
うん
うん、そういうのが見えるとやっぱりそれだけで嬉しいですしね。
確かにね。
いやー、だからねぎっこさんね、
成長しなければならないとか、上手くならなければならないっていう話ではないんですけど、
うん、ではない、ではない、
うん、けど、こと今ねぎっこが立っている状況っていうのは、多分楽曲のもらい方から言って売れなければならないフェーズではあると思うんで、だとするならば、その曲をもらってるそのあのクオリティから考えると、うんうん、届けることに対してこう自分たちの努力を傾けならなければならないフェーズなのかなと思って、
うん、そうそうそう。でネギっ子ファンで、なおかつその新潟以外に対して目線を向けてるわけじゃないですか、うん、今はだ、要はネギっ子ファン以外の方にもっていうことであるんだったら、やっぱりそれ相応のやっぱり歌唱力なり、まあ、踊りなりっていうのは、それそろそろつけていかないとってことだなっていうことなんですよ、うん、でなきゃやっぱりトップ10なりトップ数なりっていうのは本当に難しいと思うなっていうのがね、
うん、
うん、
なるほどね、
そう、うん、
そんなことを今日思ったわけですな、ね、
うん、うん、だからね、この間のそのファンがすごい、なんだろう、オリコンのその集計にね合わせるためにすごい最後の日はなんか1000枚ぐらいが1日で売れたらしいですけれども、うんうん、そういう動員をかけてどうこうっていうのもね、いいんですけれども、ちょっとね、うん、ファンが、まあね、いい人たちがね、多いでしょうけれどもね。うん、
だまあ結局そこが、なんていうんだろう、何かないと次につながらないからね、どんなに現場が頑張ってもね。
うん、
っていうことは、ありますわな。
うん、
より一層の奮起を願うということでございますね。
ねえ、本当ねぎっこのファンのね方が聞いてたら、本当にあの誤解なさらないように、ね、あの別に批判してるわけではないので、はい、
うん、
ただもうちょっとなんかその上を目指すんであればっていうことで思った、そのなんだろうな、その、うん、もうちょっと、うん、頑張るというのか、うん、10年やってるんだからっていうのがね、
はい、ね。
うん、まあ、10年もやってきたせいだからなのかも分かんないですけど ね、
うん、
そうね、10年っていうのが逆にちょっと長すぎてるっていうのがね、うん、あるのかも分かんないですけどね、
そうかもしれないですね、
なかなかそのペース、同じ10年ね、その同じペースでやってきたら、なかなかそれは変えようにも変えれない部分っていうのはあるかも分かんないですからね、うん、
うん、難しいな、
うん、難しい、うん、そのちょっと DIF で見て、ネギっ子を見て、うん、ちょっとおおって思ったとこですかね、
うん、なるほど、
うん、
そうっすな、うん、まあ確かにこのなんかここ数年のそのアイドルものというのかのこうなんかいろんな意味でのこうグーンと上がっていった感じっていうのはね、やっぱちょっとすごいのでね、
うん、
なんかそう見えてしまうのも、うん、あるのかなと思ったよ。なかなか、まあ、まだまだ楽しいですな、この界隈。
ねえ。本当、本当もう今年はアイドル見ないって決めたのにな。
なあ、
ね、何じっくり見てんだろうって感じですからね。何じっくり吟味してんのかなみたいな感じが ね、 ねあるんですけどね。
もうすっかりアイドルラジオですよ、馬乗りラジオは。
ねえ、本当にね、うん。
それでいいんですが。
いや、なんか、まあ、なんかすいませんね。
いえいえ。もうね、木戸さんにも、どんどんね、家から出てもらってですね。
いや
まあ、せめて、買ったチケットぐらいは、10円もらわないと。
ちゃんと。
はい、はい、それはもう、重々反省しております。
まあ、立派な芸として消化されてますけれども、それはね。
その在宅芸はね、誰も喜ばないでしょうし、誰も幸せにもなんないし。
けど、お金は落としてるんですよ、ちゃんと。
ね、まあ、立派っては立派な態度だと思う。
チケットは買ってますから。はい。
はい。
はい。
ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。また2時間ぐらいいっちゃいましたね。もう長い。そんな中でございます。まあ、次は9月のライブが終わった後の反省会かなっていう感じですかね。Perfume ライブが終わった後の。
そうですね。
っていう感じで、この3人でまたやれたらいいなと思います。最後に与田さん何かございますか？
あとね、言い忘れましたけど、スカイステージで見た吉田輪廻ってのが良かったですね。
はあ。
あの、やばい感じで、あの、ロリコンだなっていうね。ロリコンな人たちがすごい喝采するっていう感じのね。
13歳じゃないですか。
うん。吉田輪廻はね、でも曲一個ね、すごいなんかいいのがあって、
は
あ、テクノポップ的なのがあったりして、はあ、まあ彼女自身もまあ、中学生とかですけど、
うん、
でバックダンサーがいたんですよ、
はいはい、
バックダンサーが普通に小学生っぽい子はね、まあ、小学生だと思うんですけど、もうガキの後ろにガキがいるみたいな
すごいですね、
やばいなこの現場やばいなと思ってたら普通にピストルさんが前の方でいてたんで、あピストルさんが見に来る現場だからこれはやばいと思ってそれはちょっとありましたけどね。でもスカイステージっていうロケーションが良かったせいか、なんか、うん、清々しいものを見たっていうのはありましたね。
なるほどね。
うん。
はい、吉田ですね。
別に最後に言うことでもないけれど。
ね、忘れてたんでしょうがないですね。最後、木戸さん何かございますでしょうか。
2010年上半期は、野本カリアの自炊動画が良かった。
ああ。
ですと。
すごいとこ掘ってきたな、また。
そんなんだよ。
野本カリアの YouTube のチャンネルがあるんですけど、あの、牛丼とかね。目玉焼きとか。作ってね、で作ったやつを自分で食ってるんですよ。ね、こう食ってるのがいい。でね、絶対すっぴんっていうのがあってですね。これはね、本当良いですよ。これはぜひ見てください。
もう今検索かけ始めてます
か。で、あと、まあ、最近で良かったのは芦田マナーの新曲ですかね。
ああ、はいはい、あれいいね、あれね。
あれは小森田実がやってるんで。うんうん、これもぜひ聞いてくださいという感じですかね。
そう、芦田マナの現場あったんだよ、大阪で。俺、行こうかなと思ったんだよ、それ。なんかあったんだよ、それ。忘れてたわ。
芦田マナとハイタッチができるっていう。
そうそう、なんか。
ハイタッチっていうか、俺が手を下にやるんじゃねえか。
そうそう。どの立ち位置で、すごい、ものすごい高い台を作られて、彼女が上にいるのかどうかもわかんないけど、ハイタッチってね。
まあ、この曲はね、小森田実の、なんか、だけど、なんか、あの、小森田実って結構、天丼っていうか、その、定食的な曲を作るときもあるんですけど、そうではない感じで、ちゃんと作ってんだって感じ。
あとなんか、芦田愛菜自身、なんか、うまいというか、なんかテクニカルな歌い方してるなっていうのはね。
そうですね。なんか、すごい上手くなったなっていう感じ。
そうそうそう。あれ、なんか意外に、この歌の方の方面もやっちゃってくれるのかなっていう期待がね、できそうな。
よかったので、ぜひ聴いてくださいと。
はい。
以上です。
ありがとうございます。あの、俺、芦田愛菜のアーシャ見て、芦田愛菜って気づかなかったね。
ああ、けどやっぱもうそういう年齢に差し掛かってるってことですよね。
うん、よくあの、なんか、育っちゃったっていう、あのさ、
育っちゃ
現場でさ、なんか、あの、ロリの方が、あの、はい、大きく、はいはいはい、その、自分の対象より若干大きくなりすぎちゃったの、育ったなーって。って言ってがっかりするっていうのは、うん、あ、こういうことなのかなってちょっと思いました。あとあのよさっき木戸さんが勧めてた野本カリアの牛丼は再生回数1619っていうことで、やっぱりね、木戸さんが掘ってくるところは違うなって感動しました今。 ありがとうございます。また。
はい。他にもいろいろあるんで。
そうですね。ぜひぜひまた来てください。
はい。
はい。それじゃあどうもありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。はい。